こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は介護保険の仕組みというテーマで、桜美林大学大学院教授の白澤正和さんにお話しいただきます。今日は第3回で、地域包括ケアシステムとその将来、聞き手は河野滝です。白澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
では今日の要点からお願いいたします。
はい、今日のタイトルは地域包括ケアシステムとその将来ということでありますが、3つの柱でお話をさせていただこうと思います。1つ目の柱は、地域包括ケアの意義とその仕組みを考えたいと思っています。地域包括ケアシステムとはどういうことなのか、そしてそれはどういう意義を持っているのかということを学びたいと思っています。第2の柱は、地域包括ケアシステムを推進するために地域の体制づくりをどうしていったらいいのかについて学びたいと思います。3番目は、厚生労働省が打ち出しています地域包括支援システムの新たな展開についても学びたいと思います。これは地域包括ケアシステムをさらに発展させ、どのようにすべての人たち、すべての住民が支えるような地域包括の体制を作っていくのかについて学びたいと思います。はい。それでは最初に、地域包括ケアとはどういうことなのかということからお話を始めたいと思います。これは第一の柱でございます。
はい。
介護保険制度は、2025年をめどにして地域包括支援システム、地域包括ケアシステムの構築を目指しています。それではこの地域包括支援、包括ケアシステムとは一体何を意味しているのかをまずは考えてみたいと思います。2009年、地域包括ケア研究会の報告書では、以下のように地域包括ケアシステムを説明しています。ニーズに応じた住宅が提供されることを基本にした上で、生活上での安全、安心、健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが、日常生活の場、すなわち日常生活圏域で適切に提供できるような地域での体制、というように定義しているわけであります。さらに、2014年に成立をいたしました、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律。これは、いわゆる医療介護総合確保推進法と呼ばれているわけですが、この法律の第2条に地域包括ケアシステムの定義がされております。地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、及び自立した日常生活の支援が、包括的に確保される体制を有、と規定しているわけであります。2025年に向けて構築を目指す地域包括ケアシステムは、日常生活圏域で個々の利用者に対して、医療、介護、住まい、生活支援、介護予防が多職種連携で提供されることで、在宅生活の限界点を高めることを目指しているということになります。ここでは、日常生活圏域を設定していることに特徴があります。この日常生活圏域というのは、30分程度でサービスが届けられるという、中学校圏域が想定されているわけであります。これについては、図1に示しているように、住まい、生活支援、介護、医療、 介護予防の5つのサービスが日常生活圏で充実されていくことでを意味しております。またこの日常生活圏域に地域包括ケアシステムを推進する中核機能として地域包括支援センターが位置づけられています。この地域包括ケアシステムでの包括ということの意味には本来3つの意味が内容されているわけであります。第一は個々の人々のニーズを包括的に捉え、利用者の医療や介護、住宅、雇用、所得等のあらゆるサービスに包括的に対応することを意味しています。
さまざまなニーズがありますよね。
そうですね。
それに対応するわけですね。
それを一括的に対応するというところに包括の意味があるわけであります。
はい。
第2は提供者側を包括的に捉え、セルフケア、インフォーマルケア、フォーマルケアが一体になってなり対応することを意味しております。地域のサービス提供側が強固なネットワークを組むことでもあるわけであります。第3の、地域包括ケアシステムの、意味は全ての住民を包括的に対象とすることです。本来であれば子どもから高齢者までを含む全ての住民に対応することであります。まあ、ところが今回の地域包括支援、包括ケアシステムの構築は、介護保険財源で実施しているということもあり、高齢者が中心になっております。まあ、これがまあ大きな課題ですが、このことについては本日第3番目の柱の中で、今厚生労働省がどういうような発展をしていくのかということが検討されていることを説明したいと思っております。
はい。
以上のように地域や包括ケアシステムは人々のニーズ、サービスの提供者、利用者を一体的に捉え、従来のサービス事業者間での連携を超えてより包括的に支援することで、利用者はワンストップでサービスが利用でき、利用者の在宅生活の限界点を高め、同時に質の高い在宅生活が可能になります。可能となります。このワンストップ、あるいはワンストップサービスと言われるものは、一度の手続きで必要とする関連作業をすべて完了させられるような設計されたサービスのことを意味しております。高齢者が一箇所で必要なサービス等を一度で利用できるということであります。なおこれらの包括に加えて、利用者の時間的な変化に合わせて継続的にサービス提供することで、包括的ポツ継続的ケアと呼ぶ場合もあります。これは、利用者が入院をしたり退院をしたり、家族の変化、そういうことに合わせて包括的にサービスを提供していこう、継続的にサービスを提供していこうということを意味しております。
はい。
以上が第一の柱である地域包括ケアとは何かということであります。それでは第二の柱であります地域包括ケアシステムでの地域の体制づくりをどう推進していくのかについて、説明をしたいと思います。この地域包括ケアシステムを推進するためには、第一には地域での受け皿である器づくりが必要になります。それは地域のネットワークづくりと呼ばれるものであり、地域包括ケアシステムの地域体制を作ることでもあります。第2は、新たに作られた地域の器に質量ともに整った多様な社会資源を盛ることです。これらには具体的に現在進められている定期巡回、随時対応訪問介護看護サービスや 小規模多機能型居宅介護サービスといった介護保険サービス、訪問診療といった医療サービス、サービス付き高齢者向け住宅といった住宅サービス、配食サービス、移送サービス、見守りサービス、市民貢献人といった権利擁護サービスを含めた生活支援サービス等があります。以上のようなサービスを充実していくためには、介護保険財源だけでなく医療保険財源や税金に依拠することになります。さらには住民の支え合いであるインフォーマルサポートを推進していくことも不可欠です。同時に高齢者自身が潜在的に有しているセルフケアの活用も重要であります。すなわち公助、共助、互助、自助を最大限動員し、4者のバランスを確保していくことにあります。この公助、共助、互助、自助については、少し詳しく説明をしたいと思います。公助は介護保険、医療保険の公費、すなわち税金部分や、自治体等が実施する緊急通報サービス等が相当します。共助は、費用負担、互助は、費用負担が制度的に求められないボランティアなどの自助支援や地域住民の取り組みが相当します。
先生、共助は、
失礼しました、はい、共助については、はい、介護保険や医療保険制度による保険給付部分が、相当するわけです。
はい、
自助は自らができることは自分でやることに加えて、介護保険や医療保険の自己負担部分、市場サービスからの購入、利用者本人や家族による対応に成立することができます。まあ、地域包括支援システムの基礎をなす地域のネットワーク作りという器作りの具体的な方向性を示すと、32ページの図2のようになります。
これが地域包括ケアシステムの基礎となるものですね。
はい、そうです。
はい、
これがまさに、地域でのネットワーク作りの仕組みを作るものでありますが、まずは個々人や家族に対するケアマネジメントと地域の機関や団体のネットワーキングを両極として地域の仕組み作りが基本になるわけであります。詳しく説明をいたしますと、介護支援専門員がケアマネジメントを実施すれば、まあ、支援困難事例に遭遇します。その場合ケースカンファレンス、事例検討会で解決を図っていくことになりますが、これは図に示してあるようにケースアドボケートとして個別ケースへの弁護的機能をみんなで図る、個々人の問題の解決をしていくわけであります。
今出ましたアドボケートというのは、日本語に直すとどういうことになるでしょうか。
利用者を、まあ、弁護したり代弁したり守るということです。まあ、この図2ではケースアドボケートって書いてありますが、これは個々の高齢者に対して弁護したり守る代弁をするということで、問題の解決を図ろうとしているわけであります。一方このクラスアドボケートというのは、例えば一人暮らしであるとか認知症高齢者といった一つの集団に対して弁護したり守る、こういうことでございます。だから認知症高齢者のための人の新しい社会資源をどう開発していくのか、こういうことにつながっていくわけです。以上のような、事例検討会から地域の課題が明らかになり、その地域の課題がケースコミッティ、すなわち代表者の会議で検討され、社会資源の開発や改善が図られることになります。これは図の中に示してあるクラスアドボケートと言われ、 社会資源の修正改良開発、量的な核を図るということになるわけであります。こういうような形で地域包括ケアシステム、地域包括ケアシステムではケースカンファレンスのことを地域ケア個別会議と呼んでおります。ケースコミッティのことを地域ケア推進会議と呼んでいます。前者の会議は地域包括支援センターごとに実施し、後者の会議は市町村や地域包括支援センターで主催することになっています。両者の会議の連続性が重要なことから、両者を合わせて地域ケア会議と呼んでいます。地域包括ケアシステムでは、こうした地域ケア会議を介して地域の必要な社会資源を開発していき、地域づくりを進めていくことになります。これはまさに介護支援専門員と地域包括支援センターが車の両人になり、地域包括ケアシステムを構築していくことを意味しています。地域のネットワーク作りは地域包括ケアシステムのスケルトン、すなわち骨組みを作り上げることであります。これは図3に示しておりますが、利用者に対して社会資源とのコーディネーションであるケアマネジメントと、地域の機関や団体の連携を可能にするネットワーキングを実施し、個人への支援である個人支援と地域への支援である地域支援を結びつけることであります。前者の個人支援は介護支援専門員、後者の地域支援は地域包括支援センターが主として担うことになります。そのため地域包括ケアシステムの器は介護支援専門員と地域包括支援センターの合作で作り上げることになります。この図3から分かることは、一つは個人のニーズに応えるケアプランを作成実施し、他方、二つ目ですが、地域内での機関や団体のネットワークを強化し、さらには3番目ですが、個々の機関や団体のネットワークの構築を支援していくことになります。一方、地域社会での支援においては、地域にある団体や機関が組織化され、個人や家族へのサービスが円滑に提供できるだけでなく、こうした地域の団体や機関が一体的になり、新たな社会資源を開発していくことにつながっていきます。結果として、個々の利用者にワンストップでサービスが円滑に提供できることになり、サービス間での連携が強化され、サービス群が統合されていく状態となり、シームレスにサービスが提供されることになります。
この地域包括ケアシステムなんですが、次の展開というのがもう想定されているんですか？
はい、これは3番目の柱なんですが、先ほどの話の中でシームレスサービスということを申しましたので、このシームレスということについても少し説明をしておきます。
はい、
このシームレスっていう言葉は継ぎ目がないということがを意味しており、利用者に提供されるサービスが連携して提供されている、こういう状態を指します。それでは第3の柱であります地域包括ケアシステムの新たな展開ということについて、説明をさせていただきます。これは先ほど申し上げましたように、地域包括ケアシステムが高齢者を対象にしたシステムであったと、あるということで、それをどのように新たな展開の中で乗り越えていくのかっていうことが現在検討されている、あるいは展開をしようと、こういう状況になってきているわけであります。この地域包括ケアシステムを超えていく提案として、2015年の9月に、誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現という、こういうタイトルで、全世代、全対象型地域包括支援体制の構築が、 厚生労働省から打ち出されました。これは全世代全対象型と書いてありますように、高齢者を超えて複数分野の支援を総合的にワンストップで相談支援を行い、さらに相談を行う人材を育成確保していくことをモデル実施していくことが現在進められているわけであります。さらに2016年7月には厚生労働大臣をトップとする我がこと丸ごと地域共生社会実現本部が立ち上がりました。地域共生社会の実現には地域の課題を他人事から我がことに転換する、これはまあ住民が今まで他人事に思っていたものを我がことに思えるように転換をしていこうと、こういうことであります。同時に人々が主体的に地域の活動が取り組める支援をすると同時に、縦割りの相談やサービスを丸ごと受けられる仕組みとに変えていこうということであります。そのため、医療・福祉の専門職教育での融合化も、求めています。まあ、その具体的な展開については今後、に期待されることになります。現実に要介護高齢者の家庭に赴きますと、就労していない息子さんがいたり、障害のあるお孫さんがいたりといったことがよくございます。このように複合的な問題を支援する体制が必要でございます。まあ、地域包括ケアシステムはコミュニティケアの推進であることに違いはないのですが、高齢者を対象としたものから全ての住民を対象としたものに、財源も含めてどのようにシフトしていくのかの課題があります。政策的には保健・医療・介護といった厚生労働省の施策や、住まいといった国土交通省の施策に加え、所得の保障であるとか、雇用であるとか、教育であるとか、人権擁護、こういった施策も包含した地域包括支援体制の構築を推進していく必要があります。以上、本日は3つの柱でお話をさせていただきました。1つは地域包括ケアとは何かということを学んでまいりました。2つ目は地域包括ケアシステムを推進していくために地域の体制づくりをどうしていったらいいのかということを学んでまいりました。最後3つ目は、厚生労働省が打ち出した地域包括ケアシステムの新たな展開ということで、全ての住民を対象に同時に地域課題を自分のものとして受け止められる、そういう社会をどう作っていくのかということについて学んでまいりました。
はい、白澤さん、今回もありがとうございました。介護保険の仕組み第3回、地域包括ケアシステムとその将来、お話は桜美林大学大学院教授の白澤正和さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。もし書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は0570-000-321 です。では、社会福祉セミナーを終わります。